さあそれではこの声の使い方と同時にもう一つ大事な要素、そう発音ということについて少しお話ししましょう。まず正確な発音をするということはなぜ大事かというと、相手は耳にだけ頼って聞いているわけですね。ですから誰にでもその瞬間にわかるはっきりと明瞭な発音が必要になります。例文がありますのでちょっと読んでみますね。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。まあこんなふうに読んでいくわけなんですが、例えば一つ一つの音が明瞭でないとどんな結果が起きるかというと、会う日のことでございます、お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶわぶわお歩きになっていらっしゃいました。ちょっとなんとなくだらしがないですし、気になって内容ですとか雰囲気に集中できなくなりますね。つまり一つ一つの音をおろそかにするとこういう結果が起きてしまって非常に残念ですよね。日本語というのは5つの母音、これだけで構成されています。ですからあ、い、う、え、おという一つ一つの母音の口構えをもう一度改めて確認してみてください。口の構えを常に意識して、そして物を読んだり話したりしていますと、それだけでもだいぶきれいになってきますね。あとはそうですね、誰か聞いてくれる方がいらっしゃればその方に確認しながら一つ一つの音を確実に出すトレーニングをしてみてください。それから子音の部分では、日本語ではラリルレロ、つまり舌をピッピッピッと弾いていく、このラリルレロという音と、それから舌をずっと上顎に近づけてスッという子音擦れる音を出す作業の摩擦音、この2つが日本人はちょっと弱いと言われておりますので、やはり注意してみる必要がありますね。その他のテクニックとしては出だしの高さの変化というものがあります。ある日のことでございます、お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。何かこう節のない単調な読み方になりますね。ですからある日のことでございます、お釈迦様はというふうに高さをそれぞれ変えていくことも大事な要素なんですね。それからスピード、そうなんです、あまり速いのはですね、聞いている人が理解しにくいですし、味わう時間ゆとりがありませんね。できたらゆったりと読んでみてください。それからまだまだ大事な要素というのはたくさんあるんですが、間合いというのが大事ですね。そう、ある日のことでございます、お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中にと読んでしまいますと相手がついてこられませんね。相手がちゃんと分かって次は待っているような、そんな間合いが必要です。ということで必要なセオリー、テクニックについて少しお話しいたしました。では実際に自分で練習する場合、どのように行っていったらいいでしょう。自分でイメージして様々な表現を工夫してみても、果たしてそのイメージ通り表現できたかどうか確認しなければ意味がありませんね。ですから練習にあたっては必ず録音を取ってイメージ通りであったかどうか確認してください。自分の朗読を楽しみにしてくれる人がいる、自分の朗読を必要としている人がいるということは素晴らしいことですね。そして なんといってもご自分でも楽しみながら朗読のトレーニングをすることをお勧めします。非常に奥行きの深い朗読ですが、どうぞ楽しみながら頑張ってください。以上、白川がお伝えしました。